お祈りを本当にありがとうございました。断食してくださった方もいると思います。どうもありがとうございました。これから映像見ていただきますけど、キャンプのメインは、冬はスネルゴイっていうので、ドロー社を立て上げるということですので、たまもの、見たものたまもの実践です。もう一つは映像祭というので、映像のことがあります。それで夜にいろんな、セミナー、映像のセミナーであったり、SNS のセミナーであったり、オーケストラのセミナーであったり、そういうのもあります。そういうことも含めてですね、キャンプがあるんですけれども、ちょっと映像を見ていただきたいと思います。じゃあ、お願いします。最初だけちょっと。
私は例年以上にレベルが上がっているということですね。
そうですね。作品数も、
はい、
集まった作品数もなんと62ですかね。
はい、そうですね。
ですけども、自然のすごく綺麗な風景とともに音楽と合わせて、綺麗な言葉を乗せてですね、聖書とか知らない方々にも、まあ、こういう言葉があるんだなっていうふうにこう感じてもらえたら嬉しいなと思って作りました。イエス
様、引きこもって苦しんでいる方や死を考えている方、またですね、この映像の中でも出てくるんですけど、介護の問題で戦っている方、そういった方にオンライン礼拝の存在を知っていただいて、でそういった一般の方々がイエス様を信じるきっかけになったらいいなと思って作成させていただきました。
だから今日は癒しのことをちょっと気分からなくても使わずに剥がれて祈る。明日はアフロネットを少し学んだというふうに言って、明日も今日は癒し
卵の話なんか、ユナイティとして実は大事な重要な
映像として僕らが受けての声がちっちゃくなったりだとか、
私たちは本当に弱くされ、また、愚かなものですけれども、しかし神様のビジョンに関してですね、神様の与えるものをしっかりと受け取ってあげましょう。
ある取り扱うべきかもしれない、でもそれを通して私たちは本当に神がことをなさる、神に栄光を返す、神様の技を本当に見ることのできるものに、そこで取り扱われ、作り変えられます。
でふさわしくないのもですね、神様なんですね。だから我々はふさわしくないんだけど、私を愛してくださ
いたち一同とともに常しえにありますように。
ありがとうございました。昨日 久保田さんが昨日作ってくださったんですね。ちょっとあの急いで作ってもらったんで本当にありがとうございました。でパウロ牧師がですね、いくつかのことでちょっと報告を先にさせていただきますけども、一つ目ですね、傷つくことによって、人は傷つきやすいんで、傷ついた結果、傷つきやすい人は気をつけてくださいって説教を決めされたんですね。その結果、御心を行わなくなる人が多いと。で傷ついてしまって御心を失う人が多いと。でも例えば秋元牧師は一番最初教会行った時に牧師と喧嘩になって、あ、もうこの牧師さんは私に来てほしくないんだなと思って非常に傷ついたと。でもそしたら行ってやろうと思って行ったって言ってますけども、でもあの時もし行って、傷ついて行ってなかったら私の人生は全く変わっていたって牧師さんはなんかそれ悔い改めたらしいですね。で面白いことにその牧師さんが秋元牧師を本当に育ててくれたんですね。その話をされていました。でその後に、馬橋教会に来るときもはっきり神様に馬橋って言って、結構いろんなところが、新学生のとき最初、カリスマになって批判されたんだけど、最後は何か神様の恵みで逆転して、5つぐらいの教会からどこでも好きなところ選んでくださいって言われて、でも神様は馬橋っていうので、馬橋に来たら、荒井先生はそういう関係してくれたんだけど、役員会が猛反対してカリスマってことで、荒井先生にカリスマに対してすごいぶつかってたんだけど、あ、いや先生は言いにくいから全部秋元牧師が来て、もう、ソース感食ったみたいですね。で、まあ何回か明かし聞きましたけども、それでもう当然自分の気持ちとしてはじゃあいいと思ってやめようと思ったんだけど、神様は留まれていって、まあ、役員会の時はこう、みんなにもうなんかいろいろ言われながらですね、外を眺めながらニヤニヤしていましたとか口で言ってましたけど、まあ、相当傷つくことがあって、でも神様がやってそこに留まっていたら、それが自分の人生をカリスマとかこの今の働きに導いていると。あの時その傷で辞めていたら私は今の働きは開かなかったって思いますよね。で多くの人が傷ついて、傷つくことによって御心を失う、御心に従えなくなるってことは言ってたんですね。でも私は傷つきやすい、でも傷つきたからといってそれで御心を失ったり御心にしたことをやめちゃいけないって話をされたんですね。で、まあ、その大きな鍵は感謝だと思います。悔い改めと感謝、この二つですね。この二つをしっかりさせて、ぜひね、そのことは一つ。で、それはなんか非常になんか語りかけのあるメッセージでした。一番最初のメッセージです。聞けると思いますので、まあ、ぜひ聞いてください。それと、もう一つはですね、最近よく言われていることですけれども、私たちはどうしようもない罪人であると。ね、よくパウロ牧師は最近、ゴミ、クズ、チリって言われます。でもある方はもしかしたらそんな風に言ったら、いやそこまで悪くないと思うかもしれません。パウロ牧師も昔はまあ罪人だけど、まあそこまで悪くない罪人と思ってみたいですけども、もう本当にどうしようもない罪人だって答えたんですね。で、私も昔は正直そこまで思ってなかったような気がしますけど、今はものすごく心からアーメンと思うんですけども、その、まあ、どうしようもない罪人、神様にどんなに祝福されてもどうしようもない罪人なんだけど、どうするもない、本当どうしようもない罪人なんだけど、そのどうしようもない罪人を神様は特別に愛してくださっている。特別に愛されている存在なんだって、そのどうしようもない罪人だけど。そしてその私たちを、用いてくださるんだ。だから、どうしようもない罪人だってことを知って、それでも愛してくださっていることを知って、そして神様はその私を用いてくださるっていう、その私たちに祝福を表してくださるってことを、まあ、信じるってことですね。そのことを言われておりましたね。まあ、それが今回の一つのまあポイントだったと思います。で、癒しに関してはさっき山本牧師かな話されましたけども、意思を持ってするっていうのは第一ヨハネの5章14、15に御心にかなう祈りはすでに聞かれたと知るっていうのがあってですね。で、癒しを祈ることは御心である、第三ヨハネに皆さんの健康であるように祈りますって書いてあって、確かにその癒しのことを祈るのは御心だと。ということは、癒しを祈った時には必ず答えられる。だから、今まではね、特別な霊の添い掛けがあって、その添い掛けの中でリバイバルに向かってガーって進学受けてやるっていう意識が強かったんだけど、そうじゃなくて、もうすでに癒しを祈ることは見頃だから、本当にもう踏み出していく。で、踏み出した時に癒しが起こってくるってことだったんですね。すごく大事なのは、一番最初のフィリピンチームの時に、私たちは、そのチームはですね、ミラクル&ヒーリングフィリスタードっていうのを見たときに、自分たちはとてもできないと思って、一人の若者が謝ろうと言ったときに、秋元牧師もみんな全員がそうしましょうと思ったんだけど、神様はしなさいと言われたんで、その時霊の巣が受けたかと受けてない。信仰だったら信仰もない。でもそう言われたから、踏み出してやったと。実際やった時も、癒しの招きをするのにちょっとためらっていたら、向こうの人は招いてくれて、祈りに行くのをためらっていたら、向こうのフィリピンの牧師たちが祈りに行って、その人について祈るような感じだったけど、フィリピン牧師がいなくなったので、 頭に手を置いて聞こえない方の耳に指を入れて聴牧師の真似をして踏み出してやったわけですね。そしたら本当に奇跡が起こって、そこから奇跡がどんどん起こったって。で結局踏み出していった時に神様がその御心だから、祈ることは御心だから技をされたんだって話をされたんですね。だから信仰の踏み出しをしていくってことが大きな鍵になるってことで、でちょっと今回今までないようなことを言われたんです。一番最初の集会の時にね、私は予言しますって言われたんですね。礼拝で普通に話しながら、これから人々は増えてくるって、救われていきますって、でもう一つこれもう一つ予言しますって言って、これから人々が癒されていきますって、今までよりもはるかに大きな癒しが癒されていきますって言われたんですね。で予言しますって言ってこういうことを言ったのは初めてですね。公で。そして最後にですね、意思を持って信仰を持って踏み出すならば、これから非常に大きな癒しや教会が来て、これが大きくなっていくと言われたんです。そしてただし、それに応答して本当にそれをしていく教会はそうなるし、そうでない教会はそうでない、はっきり差が出てきてしまうってことを公で言われたんですね、最後に。でこれはすごいチャレンジだったと思います。でどうぞ長崎教会ですね、長崎エルサレム教会、お互いにですね、私たちは全くどうしようもない罪人でふさわしくない、全くふさわしくないんですが、しかしイエス様を信じた結果、イエス様がおられて聖霊がおられて本当に神様に愛されている私たちなので、私たちが手を差し伸ばしていくと、この手を通して神様は働かれるんですね。ふさわしいからじゃなくて、全然ふさわしくないにもかかわらず、だからそれを意思を持ってそうして踏み出すかどうかということですね。それをねぜひチャレンジされましたので応答していきたいと思っていますので、皆さんもぜひねそれを応答してほしいなというふうに思っています。本当にありがとうございました。他にもいろんなセミナーがあって、SNS もなんか良かったらしくてですね、そのうちまた報告してほしいと思ってますけれども、個人的にもですねお話しになっていただきたいというふうに思います。あと最後にお土産がありますから、でこの説教終わった後にぜひお土産を食べていただきたいと思います。全員で分けて買ってまいりましたので、はい。それじゃあですね、説教の方に入っていきますが、賛美をしたいと思いますが、今日はその3章、ごめんなさい、もう一つやらないといけないことあった。それはですね、3月の初めなので、